この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいりましょう。こんにちは、門垣敏子です。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫雅秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのはサンダグリーンネット代表の田塚明子さんです。今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
なんだか季節が一気に進んだようですね。
なんかポカポカすると思ったら、やっぱりね、朝晩はまだまだ寒いですけれども。
そうですね、この間ちょっとね、そんなにあの暖かいところではないんですけど、しだれ桜がね、この陽気でパラパラと咲いてるところがあって、こんなにも暖かいんだと思ってちょっとびっくりしましたけど、春が一気にやってきたなと思うんですけど。
でも、あの梅がね、今本当満開なので。
そうですね、気持ちいいですね、梅もね、あの渋い幹からね、なんと可憐な
子からね、あんなにたくさん咲くなんてね、
あの雰囲気大好きですけど。今の時期はどんな時期になりますか？
あのこのね、今日のお話を皆さんにお聞きいただくのがちょうどね、お雛祭りの頃ですよね。
配信がそうですね、
でちょうどその頃になりましたら、あの二十四節気でいうところの啓蟄という、
虫さんが、
そうですね、
暖かくてもぞもぞと、
我々はまださ寒い寒いと思ってますけれども、それと地面の中は、あの寒い冬を越して暖かくなってきて、根が動き始めて、そろそろ春を迎えるなっていう準備ができてるんじゃないかなと思いますので ね、
そうですね。
ちょうど寒い頃からこの春の庭仕事にチェンジするタイミングではないかなと思うんですけど。
そうですね、であのガーデニングをされたい方、初心者なんかは特にもう春はお花をいっぱいにしたいということで失敗なく、あの、いろいろとあの可愛いお庭にしたいなと思ってらっしゃるけど、そんな簡単にはいかないんでしょうかね。
そうですね、あの、でもまだまだそれでも庭 の、あの景色は、冬と何も変わりがない。寒々しい
今のところはそうですね、
ただお花屋さんには花付きの花がたくさん苗が出てまして、あのサイネリアとか、あのプリムラとかっていうグループ仲間は、花付きでお花屋さんにも色とりどりの花が並んでますのでね、初心者さんなんかつい心が動いて買ってしまう。
もうすごく動きます。
そうですよね、今日は多分あの牛迫さんにそういう、あの買ってきた花を、あの長く楽しめるコツとかっていうのを教えていただけると思うんですが、
もうぜひ失敗しない方法を教えていただきたいと思います。では早速、牛ちゃんこと牛迫雅秀さん、お電話にお待ちいただいております。お待たせしました。
あ、こんにちは。どうも、牛ちゃんです。
よろしくお願いいたします。今田塚さんからのお話で、本当にお花屋さんに行ったらもう色とりどりのお花がもう一生懸命こちらに微笑んでくださってますけど、
そうですね、
なかなか上手に育てられなかったらちょっとショックだなと思って買うのも躊躇したりって方もいらっしゃるかもしれません。ぜひコツを教えていただけるということで。
そうですね、で、今自分、あのまだちょっと肌寒い季節なんですが、あのまさに啓蟄、あのこれから園芸シーズンでも始まる、本当に始まりの始まりのとこなんですけれども、で、あのいわゆるこの後植え付けるような、なんだろうな、このペチュニアみたいなものっていうのはこのもうちょっと後なんですが、あの今の時期って、あのプリムラとか、アネモネとか、サイネリアもそうなんですが、あのいわゆる植え付けて花壇で育てるというよりは、もうあの花が咲いてる、あのもう鉢花で楽しむようなものが今の時期はちょっと多いかなという感じがしますね。でもう花咲いてるんで、あのそのまま管理しておけばずっと花も咲いてるんですが、実はですね、今自分の時期の花ってね、あのちゃんと肥料やりを、あのきちんとしていただければ5月6月ぐらいまで結構ね、花期が長いっていうのも特徴なんですね。
あ、そうなんですか。
なので、あの、一回今咲いてる花で、肥料をあげないとそのまま終わっちゃうんですけれども、ちゃんとこの後も肥料やりとかをね、いただけると意外と長く楽しめますんで、
次々咲いてくるという意味ですか。
そうですね、あのプリムラとかサイネリアとかもそうなんですが、あの割と花芽が次々上がってくるタイプ、あの 花の形でいくとこう花束みたいなですねものが多いと思うんですよ ね、
いいですね。
その一本ひょろんと伸びてじゃなくて、はいはい、こう次々咲くタイプの
ものお花自体がね。
そうですね、
はい、月方が
なので、はい、なのでそういうのって次の花芽がもう控えてるんですけれども、はい、肥料をあげないともう今咲いてるのでおしまいになっちゃうんで、そうするとね、ちょっともう、うん、で基本一年草なんで次咲くのってまた来年になっちゃうもんですから、なのでまあ、もうちょっとできればね長く楽しみたいなって時には、はい、
そうですね、
肥料をね実はあげていただくと柿を長く楽しむっていうのが一つコツとしてはありますね、
うん、そうですか。じゃあちょっとつぼみの多いものを選んで買ってきました、はい、これで長く楽しめるだろうと思ってそのまま肥料やりなどしないで水やりだけをしてたんではダメなんですね。
そうするとねそのつぼみで咲かないんですよ。
咲かないんですね。
そのままつぼみのままで終わっちゃうことがあるのでぜひぜひ、はい、寒い時期なんですが、肥料やり水やりを、ね、していただくと、はいはい、植物もそれに、ね、応えてくれますので、
うん、その時の肥料というのはどういうものを選べばいいんですか。
あ、これは、まあなんかね、何でもいいです。肥料であれば肥料と名の付くものがあれば何でもいいです、はい、まあ、一般的には液体肥料が速攻性で、
はい、
粒の肥料が、まあ、緩効性長くするというふうに言われてるんですが、
あ、はい、
まあ、鉢花で育てるんであれば、まあ、液体肥料の方が、まあ、要は水やりのタイミングで、はい、肥料やりをしていただくと、まあ、大体ちょうどいいタイミングなので、いいと思います。これね水やりもね、今の時期って上げすぎちゃうともうびしゃびしゃになっちゃって、カビが生える灰色カビ病って病気があるんですけれども、はい、病気の原因になっちゃうんで、まあ、間を空けて
間を空ける
っていうのが、まあ、お前目にというよりはまあちょっとこうズボラな感じで
そのぐらいでもいいんですか。
あ、もう全然で気がついた時にそういえば最近水やりやってなかったなって時にやるぐらいで全然大丈夫なので、
はい、あ、まあ、お花によって鉢の大きさによって違うと思いますが、
そうですね、
例えば3、4日それとも1週間、
じゃもうね1週間以上2週間おきとかでもいい。
すごい。
で夏場はね、さすがに乾きやすいの で、
そうですね、
もうこまめに2、3日おきとかなんですが、まあ、この時期はね、まあ、割と、はい、気温も低いし、まあ、そんなに土も乾かないのと、あと植物自身も実は生育がゆっくりなので、
はい、
なので割とねスローな感じで、割とほったらかしでも大丈夫なぐらいなんですが、ちょっとポイントとしてはその肥料をね、
はい、
継続していただくというのが一つありますね。
でその時に一緒に肥料も
水やりの時にタイミングにやるんだったら液体肥料なんかがね、やりやすいと思いますね。
あ、そうなんですね、
はい、であとはねこの時期だと年末年始にこう五臓糖でシクラメもらっちゃったなんてね人もいるかと思うんですが、
はい、ありますね。そうですね、
はい、鉢花の中でもシクラメは、まあ、最近ガーデンシクラメンって外で育てるものもあるんですが、
はい、
まあ、大体贈り物でもらうのって室内で管理するものが多くて、
そうです
ね、
はい、
でこれねもらい物なので、
はい、
大切にしなきゃなとか、うん、普段は育ててないんだけどこうもらっちゃったらどうしようと悩む方が結構いると思うんですが、は
い、
ちょっとコツがありましてですね、
長く持たせる、
はい、まず一つ目がですね、はい、いただいたシクラメン、まあ、室内で管理していいんですが、
はい、
急にあったかいところに持っていくとしおれちゃうんですね、
はい、
なのでまずは最初の玄関のような涼しいところでちょっと、ね、はい、1日2日養生して、はい、それからリビングに持ってきてもらうといいと思います。
はい、わかりました、はい、いきなりの温度変化ってなかなり負担なんですね。温度変化に
ね、ちょっとね敏感に反応しちゃいまして、はい、クターとなっちゃいますね。
あ、そうですか、はい、
で、あとねもう一つがね、はい、まあ、同じことなんですけどエアコンの真下ダメです。暖房が直接当たるようなところが NG なの で、
はい、
まあ、ちょっとリビングの中でも涼しめのところに置いていただくといいですね、
はい、
できれば窓辺がまあベストなんですけれども、
あ、はいはい、窓辺で風が当たらない、
できれば、あ、そうですね、エアコンの風が直接当たらないところがいいですね、
はい
はい、であともう一つ、
はい、
室内で植物を育てていると、まあ、観葉植物を、ね、育ててらっしゃる方だからと思い当たる節が多いかもしれないんですが、
はい、
結構ねハダニとかハリガラムシとかね、
はい、
ちょっと室内で増えやすい小さい虫っていうのがやっぱりシクラメンでもつくことがありますので、ちょっとそれの対策としてよくハミズってシリンジって言いますけれども、
はい、
葉っぱに霧吹きでたまに水をあげていただくようなものですね、
はい、
これもね意外と有効ですので、
はい、葉っぱに水やりをすることで、はい、先ほどの観葉植物の虫対策、
あ、そうですね、ハダニとかがねつきにくくなるので、
はい、
でこの時にねちょっとシクラメンの場合は花が 上がってるので、はい、ちょっとね、ね、花にかからないようにするっていうのもね、ちょっとポイントで、葉っぱだけ。
はい、それはかかるとしおれてしまうんですか？
ね、そうなんです。実はね、シクラメンの花って結構繊細でして、あの、水が、水滴がかかるとね、かかったところが白く色抜けちゃうんですよ。
で、そうなんですか。
しおれちゃうんで、
はい、
はい、この花はね、あの、水をかけないようにするっていうのが長持ちさせるコツでもあります。
はい、ということは、外に置くのはやっぱりダメなんですね。
シクラメンの場合、次々花芽が上がるので、まあ、ガーデンシクラメンなんかね、外で置くようなものの場合は、もうそれも前提で、はい、まあ、あの花がやっぱりその早く傷んで次が上がるっていう前提で、まあ、肥料をちゃんとあげて管理するような形なんですが、まあ、それをあの水がかからないようにすると、より長持ちするというようなイメージですね。
はい、わかりました。はい、あの、かなり次々とシクラメンの場合は、やっぱりこう花芽が、
そうですね、
ついてますのでね。
そうそう、あの、シクラメンもね、その真ん中のところを見ると、小さいつぼみみたいなのがね、あるんですが、これもね、さっきの話と同じで、肥料をあげないと、あの、もうそこで終わりになっちゃう、まあ、あの、上がってこないので、はい、シクラメンなんかも、追肥ですね、ちょっとうっすらでいいんですが、あげていただいた方が、花持ちは長くなりますね、これね。
あ、そうなんですね。もう今日伺ったら、やっぱりその水やりだけしかしてなかったなっていうのが、ものすごく反省点としてありますけれども。
いやいや、どうしてもね、花がもう咲いてるんでね、今の時期の苗っていうか、もう鉢花でも完成されてるので、まあ、あとなんか水やっとけばいいのかなって雰囲気があって、もちろんそれでもいいんですが、まあ、より長持ちさせようと思ったら、そういうコツもありますということで。
そうなんですね、はい、これでじゃあもう冬から一生懸命水やりしたお花がまだまだもう少し持ってくれるということですね。
そうですね、結構ね、4月5月ぐらいまで、まあ、頑張れば6月ぐらいまでね、花咲き続けますので、はい、あの、その間に外の花壇とかはね、あの、だんだん充実してくると思うんですが、
はい、そうですね、
まあ、鉢花の場合、今ぐらいの時期の鉢花って結構家の中でも楽しめるので、まあ、家の外の中で、まあ、お花を楽しむっていうのが、はい、できるかなと思いますので。
ありがとうございます、はい、初心者にもとっても分かりやすい今のこうお話をいただいて、はい、今年こそ大成功させたいなと思います。
ぜひぜひ。でも本当に肥料をあげるって本当ちょっとしたコツなので、ちょっとしたことなのでぜひ一手間加えていただけたらと思います、
はい、ありがとうございます、はい、その他に何かございますか？
あとはですね、今の時期だと、アネモネもそうですけど、キンポウゲかなの、はい、あれですわ、クリスマスローズが、
はい、
大体年末からだん、なんだこう市場に出回って、地植えの場合だと大体2月末から3月頭ぐらいにだんだん咲き始めて、
はい、
大体これもね4月5月と、ずっと咲き続けるのがありますので、
とても上品なお花ですよね。
そうですね、このクリスマスローズの場合は一つの花茎にね、花が一つという形で咲きますので、
はい、
まあ、次々に咲くというよりは、うん、1個咲いたのが結構長持ちするというイメージなんですけれども、
はい、
このね、クリスマスローズの花というか、まあ、実際の花弁じゃなくて額なんですけれども、
はい、
これね、ずっと見てると、ずっとね、こう花っぽい形がずっと残るんですね。
あ、はい、
で、あれ、いつ切ったらいいのかなと、これこのままつけておいていいのかなと思ってると、そうこうしてるうちにだんだん額がね、緑色になってきまして、
はい、
あ、もうこれ花じゃなくなっちゃったって言ってこう、ね、うん、慌てて切ることがあるんですが、実はそのタイミングで切るのってもう遅くてですね。
あ、そうなんですね、
はい、もうちょっとね、早めの葉桜の時期ぐらいにはですね、あの、一旦もうそこでリセットしていただいて、いただくと、その翌年、ね、株を養生するのには、はい、あまり花芽をね、つけすぎちゃうと、そこで種ができてしまいましてですね、でそうするとそっちに栄養を取られちゃうので、株が弱っちゃいますので、まあ、あの、交配して種取りをするという場合には、あの、つけっぱなしにしておく必要があるんですが、あ、はい、まあ、そうでなければ株を養生して来年も楽しみたいな、大きくしたいなって場合には、あの、花を長くつけすぎないというのがね、クリスマスローズの場合は。コツがあります。もう見てるとね、ずっと残ってるんで、切るタイミングが分かんなくなっちゃいます
ね。そうですね、
とか思い切り、あの、思い切ってちょっとね、ある程度のところでリセットしていただくというのがね、必要になります。
そうなんですね、はい、もちろん 目でこう楽しむのもあるけれども、はい、来年のことを思うと、あの、いいところで、
そうですね、
切ってあげると
、まあ、切った茎は長いので、あの、花瓶に刺しとけば、
そうですね、ね、
そのまま楽しむ、しばらく楽しむこともできるので、
はい、そうですね、
はい、ぜひぜひそういった形で、
ありがとうございます、はい、では最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、そうですね、今3月に入って、まあ、いわゆるまさに啓蟄、血の中の虫がもぞもぞ動き始める時期という意味らしいんですけれども、はい、まあ、実際に、まさにその通りなんですが、まあ、ここ最近、まあ、温暖化なのかわからないんですが、夏がね、長くなってきて春もすぐ暑くなっちゃうというのもあります。なので啓蟄、暦の上でも確かに虫も動くんですが、実はちょっと嫌な話になっちゃうかもしれませんが、その虫とか病気とかがね増え始めるのもちょっとね、こう前倒しに最近になってきてますので、もちろんお花をね育てる上で肥料やりも大切なんですが、まあ、ちょっとうちは園芸、薬剤のメーカーでもあるので、言っておきますと、その病害虫対策のですねケアも例年よりちょっと早めっていう風にね、見ていただければいいかなと思います。はい、気にしていただければと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。お話をいただきましたのはガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫雅秀さんでした。いや、なかなかお花だけをね、はい、買ってきて、わ、これいっぱいつぼみついてるから、はい、いっぱい咲くわと思ったけど、はい、さっきもちょっとお伝えしたけど、はい、あれ、なんかちゃんと水やりしてるのに咲かなかったっていうのは、はい、肥料だったんですね。
そうなんですよ。だから、まあ、土のついてるものは逆に根っこがついてるということですから、肥料をあげることで根っこから栄養分を吸収して花を咲かせる力っていうものの元になるんですよね。
お腹空いてるとダメなんですね。
は
い、
だからちょっと余談ですけれども、はい、切り花を選ぶときには硬いつぼみのついてるのを選んじゃったら咲かないんですよ。
あ、確かに咲きません。
はいはい、というのは水だけでは
ダメだって。
はい、硬いつぼみを咲かせるだけの力をもう持ってないんですよね。だからもしもう開いてる花がいくつもあって、つぼみはもうね、ちょっとほどけかけたのがあるけど、硬いつぼみのね、待機してるのはもう全然ないのと、もう将来有望そうに見える切り花があればお花のいっぱい咲きそうなものを選ばないと咲かずに終わってしまうっていうところが、根っこのある土に植えられたものだと、肥料さえ足してあげれば長い間、さっきね、牛迫さん牡蠣が長いというふうにおっしゃいましたけどね、はいはい、なかなか音だけで聞いたら牡蠣が長いというところの意味を捉えにくいですよね。はい、実際には、私たちがお花屋さんで買ってきて、でこのお花がもうシーズンとして終わってしまうっていう時期が、11月ぐらいから4月5月までっていう、もう約半年っていうような時期ね、咲き続ける花のことを柿の長い花という言い方をして、お花の時期の木ですね。
なるほど。
そういうふうに言うので、一つの花が長く咲くということではない。
ではないんですね。
ということで、次々と下から上がってくるつぼみをいかに咲かせるかっていうところが、この柿の長いお花たちの咲かせるコツということで今お話しいただいたということですね。
で、液肥がいいとおっしゃってましたが、はい、あれどうやって入れればいいんですかね。
液体肥料っていうのはね、お手軽っておっしゃったんですが、はい、それは、水やりのタイミングで少し、はい、肥料を足してあげることができるということでしたけど、液体肥料っていうのは売ってるものは大体、濃縮で売ってるんですよね。
濃いままなんですね。
はい、1000倍に薄めましょうって
。1000倍ですか。はい、
なので大体キャップにメモリがついていて、はい、1リットルのところに 1cc とか 2cc 入れれば、はい、2リットルのペットボトルに 2cc 入れれば1000倍希釈になる。
すごい量ですね。
そうなんです。でもこの時期にね、1リットルね、液体肥料を作っても持て余してしまうと思うの で、
そうですよ、ね、鉢植えを 2,3 個買っただけだったらね、どうしましょうですね。
おっしゃる通りですよね。
置いとけないんですよね、じっといつまでも、
置いとくよりも無駄になるだけですから。もう、はい、私なんかはもう感覚的に、はい、ジョロだったり、うん、そのペットボトルでも500の、はい、500のペットボトルね、あれだったら、0.5 ですよね、
はい、
0.5cc、はい、
だからすごいちょっとですね。
ほんのちょっとですね。で、しかもこの時期ちょっと、実はか鉢のお水をやりすぎないことに注意とおっしゃってましたよね。はい、というのは洗濯物と一緒で、この時期なかなか乾きにくい。
そうか、日の当たり具合も、
そうですね、湿度もなんでしょうかね、 室内乾燥してるって言ってもやっぱり乾きにくいですよね。まだまだそうですね。はい、なので鉢の中の水が長くそこにとどまるということですから、はい、液体肥料もそこに長くとどまってしまって、ね、はいはい、鉢の底から水がさっと抜けてさっと乾くという状態ではないので、普段よりももっと薄い濃度で上げてほしいですね。
はい、濃いとどんな影響があるんですか？
はい、濃いとやっぱりね、肥料に負けてしまうというか、何でもね、肥料を上げすぎると今度病気の元になったりっていう、はい、ことにもなるので。
そうなんですね。は
い、でじゃあ逆に2000倍ってどうなるのって言ったら、それのまだ半分でいいということになるので、もう本当にね、500cc のペットボトルに、ポチョンと落としてあげるぐらい
一滴ぐらいで、はい、
そうですね、もうちょっと
濃いよりは薄い方がいいわけですね。
そうですね、濃すぎると良くないかなと思いますね。
は
い、
じゃあ水やりの都度そういうちょっと薄めのものを入れる、はい、とにかく入れることで肥料はちゃんと入っている、はい、ということですね。
で先ほどもんげきさんおっしゃったみたいに、置いといたらダメですかっていう話ですよね。でも500cc のペットボトルにちょっと入れたぐらいのものを持ってるだけやったら、2回ぐらい
ですね。
そしたら、1回あげたら次は10日後ぐらいにあげたらいいかなぐらいやったら使えるんじゃないかと思いますけど、
許容範囲ですね。
そうですね、はい、そんな感じかなと思いますね。
ありがとうございます。そしてね、はい、今日この可愛らしいアネモネですか？
はい、はい、
なんとこの可憐な色 で、
そうです、
春のお花の色っていいですね。
本当ですね、
はい、紫の、
本当に先ほどから話題になってますね、お花屋さんはもう花付きの苗がいっぱい並んでいる時期ですね。温室で観をして花を咲かせて市場に出回っているものを私たちは目にするということなん で、はい
でね、
実際にはなかなかそれをそのまま寒い時期にポンと外へ出してしまうと、一品に寒さにやられてしまうんですが、もうそろそろね、だいぶ寒さに強い品種に関しては、はい、私たちも自由にできるなというふうに思っています。でそれで一番扱いやすいのは、うちは私アネモネが扱いやすいかなと思って、買ってきたものは、は
い、
そろそろ地植えに
してますね。すごい、八重と一重ですか、今日持ってきてくださ
ってるの。たまたまね、違う株から、切ってきたんですけれども、これも先ほどからの話で、切り花にしてあげると、下からのつぼみがどんどんどんどん上がってくるんですね。
それだけ花を咲かせるってことは栄養と力を使うので、
そうなんですよ、
いい時期にちょっと切って、はい、お庭というか咲いてる鉢から、はい、今度は花瓶の方に移して楽しむ、
ね、はいはい、もちろんね、お庭で咲いてるのを楽しみたいっていう風な、気持ちの方もいらっしゃると思うんです。はい、でも切り花ね、楽しむことで、次々とつぼみが上がってきて、で、花期の長い、それこそ本当に、お正月過ぎて、でもね、楽しんで買ったけど、これがいつまで咲くのって、5月までずっと咲き続けるっていうのは、逆に切ってあげることで次々咲くんですね。でそこで咲かせてしまうと、その間にだいぶ株がくたびれてくるので、春のハイシーズンの時にはもうちょっとアネモネ自体が
咲いてしまってますか、
はい、もう花なくなってしまう上がってこないということをよくありますね。
あ、そうなんですね。
はい、なので逆にどんどん切ってあげて、開く前にもうつぼみがね、ほどけて、
そのぐらいでも、
最初は硬くて、はい、緑色の額がこう包んでるような、その色がわからないようなところから、色がはっきり分かって、先が、はい、ほどけてきたら、もう切ってあげたらいいと思います。
そのちょうどタイミング、はい、緑の時はまだちょっと待ってて、は
い、そしたら下のちょうど待機してるつぼみがまた、動き始めるんですね。
あ、太陽もいっぱい浴びることができるし、
さっきのいただき物のシクラメン の、はい、つぼみも、そういう意味では、はい、次々と咲かせてあげるためには、今咲いてる花が少しでもしおれたら、もう取ってあげる、
すぐに、
はい、
なるほどね。
でシクラメンはまたね、花を取るときに、はい、花の茎を残して取ってしまうと、これがまた株自体をダメにする原因になってしまう
んです。そうなんですか。
はい、なので花の軸の一番元のあたりまで指を入れて、はい、つまんで少しねじるとね、 あの奥からポトッと取れるんです。
あ、割と簡単に、
はい、取れます。
ポロッという感じで取れるんです。
綺麗、はい、に元から取れます。軸は残さないってことはコツなんです。一つ、
あ、そうですか。
そうですね。だからもし折れてきたら、あの奥から綺麗に取ってあげる。もし葉っぱがしおれても同じようにしてあげる。あ、はい、で、あのシクラメンはあの結構丸い大きな、うん、あの球根が、ね、そうそう、はい、入ってますよね、なので、お花の顔にお水かけないようにっていう話もありましたので、あ、そうでした。はい、まあ、一番いいのは底面吸水ですよね。
底面というのは底の方に、はい、
そうですね。で、いただき物の最近の鉢だと、あのそこにトレーがあって、あ、そこに横からお水を入れてあげると、はい、自動的に下から吸い上げるような、 あのポットに入ってる子もいます。
そうなんですか。
はい、ギフト用なんかはだいたいそうなってますね。
そうですか。
はい、でもしそうなってないものに関しては、少しあの深めのお皿にお水たっぷり入れて、はい、そこにジャブンとつけてあげると、
上からではなくて、
はい、下から上がってきますね。
あ、でその時も液肥をポトッと落とした。
そうですね、はい、それでいいと思います。 あとはあの歯水っておっしゃってましたね。病気の予防にもなるから、はい、でそれに関してはもう少し左手で、あの、
お花を、
お花を、ね、はい、カバーしてあげて、はい、葉っぱの方に霧吹きで十分にお水をかけてあげるっていうふうにされたらいいのかなと思いますね。
今伺ってるとその時間っていうのはある意味無心になって、
そうです、そうです、
お花のことだけと向き合ってるからいい時間で、はいはい
はい、そうですね。もうこの目の前にいるこのお花、ね、次どんなのが咲いてくるとか、今咲いてる色が本当に綺麗だから少しでも、ね、大事にしてあげたいとか、そういう気持ちで向き合いますもんね。
そうなんですね。そこにやっぱりあのなんていうのかな、こうお花とこう向き合ってらっしゃる方々に余裕を感じるのは、そういう時間をしっかり持ってらっしゃるから。前もコロナの時も ね、
そうですね、
おっしゃってました、はい、全然そんなに孤独感もなく、はい、お花の手入れをじっくりしてましたってよくおっしゃってました、はい、寂しさもないんですって、はい、もうおっしゃってましたから、
いくらでも時間、ねね、楽しんで、
そうなんです、ね、
できますし ね、 ね、 そうなんですね。
ぜひこれを聞きなられた皆さん、お花屋さんに行ってお気に入りのお花を見つけて
そうですね、
そして少しでも長く咲くコツを今日はお話しいただいたので、
そうですね、
はい、実践していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では最後にグリーンネットさんの動きをぜひご紹介ください。
はいはい、ありがとうございます。グリーンネット、また今年もあの5月にあのオープンガーデン始まります。で、ね、はい、今ちょうどあのお庭主さんの参加募集をかけていたのが、はい、あの出揃ってきた感じ で、
そうなんです、ね、
はい、もうこれからすぐに編集、はい、あのガイドマップの編集に取り掛かるところですね。
じゃあもうそれは例年通りの皆さん方、
う
ん、
そうですね、
あのリピートの方も楽しみにしていらっしゃると思いますけども、
は
い、
そうですね。で今年はもうあの神戸の方で、はい、あのベテランさんのオープンガーデンの、うん、庭主さんなんですけれども、サンダグリーンネットに入会してオープンしてくださる方が一人と、はい、あとはあのオープンガーデンやったことないんですけども、
はい
はい、グリーンネットのオープンガーデンをご覧になってくださった方が、はい、自分もぜひオープンガーデンしたいということで、あ、はいはい、あの新しいお家を購入して一生懸命庭を作り始めたので、まだまだ拙いですけども、参加させてくださいっていうお申し込みいただいた方とありましたので、それだけでもワクワクしますよね。
そうですね。あの本当に歴史の長いね、あの三田の、 あのオープンガーデンですけども、これ本当にあの時期的にあのまだまだ日本にオープンガーデンという言葉、ガーデニングという言葉もあの担当してらっしゃる皆さん方はご存知だけど、なかなか聞いてもまだ園芸っていう言葉があった、そんな時期からされていらっしゃいましたからね。
まあ、あのね、オープンガーデン自体は確かに2000年とかっていう時期からのオープンなので、あのそんな、まあ、それでもね27回目になりますから、は
い、すごい、そうですね、
それだけの年数重ねてきはしましたけれども、そのスタートされた頃に、もうそこそこのお庭を作られてた方々っていうのは本当に若い時からの園芸歴っていうのを考えると、今も三木さんおっしゃってくださったように、まだまだ今までの今のようなね、あの園芸店が近くにあって、いろんな花が自由に買えて、あの 簡単にお庭でお花を咲かせることができるというより、もっと前から ね、 ね庭を作ってこられた方が、ね、もう失敗を繰り返して繰り返して、もうこれだけ失敗したから何も怖くないみたいな、ね、人たちがスタートさせているので、もう園芸のキャリアというと、もう40年50年という方いっぱいいらっしゃるの で、 で、ね、はい、もうみんな本当にベテランさんなので、もうオープンガーデンはね、ある意味あの自分のお家のあの困ってらっしゃることをお庭主さんに、うんね、私のところはこんなに咲かないよ、どうしてここのお庭ではと思ったらね、ぜひお聞きになるといいと思います ね、
そういうことも待っていていただけるんですよね、
は
い、
もうもちろん、はい、あの庭主さんそんなこと聞いてくれはるのは全然もう、いやあの頑張ってねって言って教えてくれはると思います
ありがとうございます。また来月にも詳しくあのオープンガーデンの動きなども伺っていきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクター牛ちゃんこと牛迫正秀さんがお答えくださいます。また皆さんからのお悩み質問などもお待ちしております。ご一緒してくださったのはサンダグリーンネット代表の辰川明子さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
次回の配信は4月7日を予定しております。